説教希望を誇る石橋秀夫牧師です。
ローマ書を学んでおりますが、今日から五章を学んでいきます。五章に入りますと、景色がガラッと変わると言ってよいと思います。四章までは、信仰による義ということが中心に語られまして、そこでは立法とか割礼とかなかなか馴染みのない事柄を通して語られてきた。非常に重い言葉が重ねられていて、そしてなかなか難しいと思った方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの5章に入りますと、ここからは第2部といっていいローマ書の語りかけがなされるわけでありますが、苦しんで山を登って頂上に立って急に周りが見渡せる素晴らしい景色に酔い、また喜び楽しむ、そういう思いが込められてパウロが語っている、語っていく、それが五章の一節以下であります。ある学者は五章の一節から十二節を学べば主イエスの福音のすべてがわかるとこのように言っています。不謹慎かもしれないけども、旧約聖書がなかったとしてもこの箇所を読めばいい。それほど五章の一節から十二節は非常に重要な語りかけ、しかもこのことを信じることができればキリスト教のすべてがわかると言いたくなるような重要な私たちの心を踊らせるような、そういう語りかけが五章一節から示されてくるわけであります。ここでは最初一節から二節学ぶわけでありますが、ここにおいては信仰によって義とされるということが語られてきた。それでは信仰によって義とされるということから示される、救いは何であるか、信仰による義とは一体どういう世界の中に生きることになるのか、そのことが畳みかけるように三つのことが述べられています。最初に語られてくるのは平和を得ているということ、次には恵みのうちに生かされているということ、恵みのうちに立っているということ、そして神様のご栄光につながる希望に生きることができる。神様のご栄光っていうのは主の復活の栄光につながるも、つながるという希望を持って生きること、この3つのことが五章の一節から二節、今日の聖書で語られているところであります。一節を見ていただきますと、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たち主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、平和を得ておりと語られるわけであります。このようにというのは、4章までの語りかけを振り返りながら、信仰によって義とされるということから導き出される喜びは何であるか、喜びは何であるかというふうに言った方がいいかもしれません。喜びは何であるか、その第一のことは主イエス・キリストによって神との平和を得ているというこの喜びであることが示されます。旧約聖書を読んでいきますと、神の言葉に従う決心をしながら、律法に従うという決意をしながら、しかし最後には従いきれない、自分の罪を暴露して神様の怒りを買ってしまう、そういう存在でしかないことが 旧約聖書では重ねて語られているわけであります。したがって、旧約においては神様の怒りが罪あるものに降りかかる、神の裁きが降りかかるということが示されてくるわけでありますが、しかし主イエスキリストを信ずる信仰によって罪許された、神様の裁きから解放された、ただただ主の十字架の許しの中で、これを信ずる信仰によって神の子とされる、神の民とされる、そのことが語られているわけであります。そこに私たちの平和がある。私たちの出発点は神との関係において平和を持って生きることができるかどうかということがその出発点です。神との関係が平和でなくてはなかったら、人間との平和もそこでは成り立たない。むしろ人と人との抱えの痛みや問題の中で苦しみながら生きざるを得ないということが多いわけであります。しかし神との平和が確立されていれば、それが全て、どんな境遇の中にあっても生きる力が神との平和の中で与えられていく、その喜びをパウロはまず語るわけであります。そして2節を見ていただきますと、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導かれ、2番目のことであります。キリストのおかげで今の恵みに信仰によって導かれる、恵みに導かれると、2つ目の喜びが示されるわけであります。やはりこの部分では口語訳聖書で読んでまいりまして、口語訳を聖書で育てられたものとしては、その訳にやはりここに深く残って、いるわけです。で、口語訳聖書においてはこの恵みの中に私たちは立っているので、恵みの中に私たちは立っているのでと訳されていたわけであります。この言葉が、私の心にも大きな神様の力として、示されてきたわけであります。私たちは神の恵みの中に立っている、アルトハウスという学者も、今私たちが立っているこの恵みへと入ることができたのだと、このように訳しています。私たちは主の恵みの中へと導かれ、そこに立っている、大きな主イエスの恵みの手の内に立っている、主イエスの恵みの手の内に立ってますから、転ぶことがあるわけです。転んでも主イエスの手の内で立っているわけです。主イエスの恵みのうちに立っているわけです。転んでもそこからまた立ち上がることができる、下から主の手の恵みによって私たちは立ち上がることができる、そういうメッセージをここから聞いてきたわけです。だから立っているというこの訳から私の心が離れないわけであります。そして神の栄光に預かる希望を誇りとしています。神の栄光に預かる希望、これは主イエスの復活の栄光に預かる希望、これを誇りとして生きていますとあるわけであります。この5章の1節から2節は4章まで語ってきて、ここでパウロの喜びが爆発したと言われるところであります。喜びあふれてパウロが語っているところです。畳みかけるように平和、恵み、主の栄光、神様が与えられている喜び、それを語るわけです。ですからこの部分も旧約聖書では、神の栄光に預かる希望を 喜びとしてと旧約聖書は訳しているわけであります。しかし本当は誇りでありますから、誇りでいいわけです。そういうことを思いながら、竹森美佐一先生のこのローマ書公開説教の中にはこの部分をこんなふうに書いてありました。喜ぶといっても、まあ、竹森先生の時代は旧約聖書ですから、この部分は喜びと書いてある聖書を前提して公開説教をされています。喜ぶといっても誇らしくて仕方がないという意味の喜びである。喜びといっても誇らしくって仕方がない、もうこのことが誇らしくって仕方がない、誇りがなければ私たちは生きていけません。私たちは自分のうちに誇りを持ったとすれば、それは脆いものです。どんなことがあってもその誇りは奪われることない誇り、それが神様から与えられる恵みであります。これをいただいたら、喜び誇んで誇って生きることができる、喜びであり誇りであり仕方がない、そういううちに生かされる、パウロが語っていくわけであります。人生の最後の時に神の平和に包まれていると確信することができる、これは大変な力であります。人生の最後に今神の恵みのうちに立たされているということを深く受け止めることができた、できれば、それは大きな喜びに包まれます。人生の最後のところで神の栄光に預かる希望に包まれているということがあれば、それはいかに幸いなことかと思うわけであります。大塚清美さんが木曜日に亡くなられたわけであります。5月の13日、1ヶ月ほど前に、県立静岡ですね、静岡県立がんセンターで病床洗礼を授けてから、毎週この礼拝で清美さんのことを語ってきました。病床で御言葉を聞いて、それに応答する清美さんの姿は私の大きな励ましであったわけです。何よりも息のあるうちに洗礼を受けたいということを語ってくださって、礼拝の後家でくつろいでおりましたら、その言葉がメールで知らされて飛んでいったわけです。棚橋先生に、洗礼の準備と聖餐式の準備をするようにと言って、すぐに妻と3人で、県立がんセンターに行ったわけです。そこで、洗礼準備をしてくださいというものですから、もう洗礼を授けますと言って、すぐに洗礼をし、聖書の学びはその後にしましょうということで、幸いなことに、5月13日からは広島に2回、京都に1回、熱海での集会が2回あって、毎週静岡県立がんセンター、病院から、緩和センター、緩和ケア室に移っておられましたが、そこに行って、聖書の話をすることができました。広島の宗教者、国際会議が開かれて、それに出席している最中に連絡が入りまして、慌てて、その会場を後にしました。木曜日、9時ということで、これは正式に、死亡時間として、お医者さんから死亡届に記されている時間であります。看護婦さんが見に来て、息をしていないということに気づいて、それが死亡診断書に記される時間となったわけでありますが、実際には8時半ごろ 夫の信二さんがそばにいたわけです。夫の信二さんがそばにいたんですが、気づかないうちに静かに眠るように召されたわけです。本当に主の平安のうちに、平和のうちに召されたということを感じる最後の時として、受け止めたわけであります。先週は月曜日から教団の新任教師オリエンテーション、3月に進学を卒業して教団の教師になったもののオリエンテーションが3日間開かれておりまして、私は第1回目の講演をすればよいことになっておりまして、それが終わりましたので、思いは清美さんの病院にありまして、火曜日に記念撮影をしてから病院に参りました。それから広島に行くことになります。清美さんと、それから信二さん、夫の信二さんと3人で病床で礼拝を捧げたんです。病院における洗礼を受けたいと思ったその思いは、つながりたいということでした。つながりたい、しかも意識があるうちに、つながりたい、それが洗礼を受ける動機です。で、つながるってことは主につながって、そして主につながることによって愛する者たちとつながっていく、それがつながりたいという思いとして受け止めたわけでありますが、しかしやはりつながるということは、越谷教会の牧師によって洗礼を授けるわけですから、越谷教会の礼拝につながる、そのことをこう見つめながら、この礼拝でも清美さんの話をしてまいりました。この礼拝につながっている、そういう聖書の学びであることを お話ししながら、先週の火曜日、そこで礼拝をしたわけです。その礼拝の聖書の箇所は今日のこの聖書の箇所です。次の礼拝では、越谷教会ではこの聖書で礼拝します。ですから、ここでもこの聖書の箇所を学んで礼拝しましょうということで、お話をして、祝祷を持って、病床における礼拝を終わりました。私が行った時は信二さんがおられませんで、何の反応もありませんでした。そばで賛美歌の312番を歌っておりますと、夫の信二さんが入ってこられて、強く清美さんを呼んでくださって、そして目を開けられて、そして礼拝を捧げるという状況で、病状が急速に悪化している、その状況においての礼拝です。もういつもニコニコしている夫の信二さんは、さすがにこの時は礼拝の中で涙を流しておられました。そして、これは最後の言葉だと思いますが、今神様の平和に包まれてますよ、神様の恵みに包まれてますよ、神様の復活の喜びに包まれてますよと、この聖書の箇所をお話しして、礼拝をしたわけですが、応答がありました。その応答はどういう応答かというと、その前に行った時も、はいはいはいと答えて、それを清美さんの信仰告白として受け止めてあげてありますが、本当にうっすらと口元が緩んで、それは笑みを浮かべているように映りました。笑みを浮かべられて、はいって一言言ってくれたわけです。その時にできる清美さんの最高の信仰告白として、私は受け止めました。多分、その人生において、発した最後の言葉だと思います。その3日後に召されることになるわけです。清美さんは 洗礼は50年来の私の課題だとおっしゃいました。そのような課題を持っているとは知りませんでした。洗礼式の死に初めて知ったことでした。キリスト教に関心がある、湯河原教会に行ったことがある、今回湯河原教会に行ったことがあるということで、マナズルの自宅の近くの湯河原教会で葬儀をいたしました。その牧師に指揮をしていただいて、私は説教をいたしました。土曜日にいたしました。で、そういう清美さんが50年間、洗礼が課題であった。50年というと、61歳で召されますから、幼児期からのこと。赤城のふもと、桐生東部教会、日本キリスト教団の教会です。付属高砂保育園、この時保育園に入ってキリスト教の信仰に出会ったその時から始まること。その保育は、賛美から始まって賛美に終わる、そういう保育を受けられた。人生の最初のところで神を賛美することから始まり、神を賛美することから終わる生活の中から、神を賛美する心がそのうちに備えられた。それ以後、神を賛美するということがこの中にあって、大学、さらに地域社会の合唱団に入って、メサイア、ヘンデルのメサイアなど宗教曲も歌われる合唱団に入って活動される。そのことの中には、小さい頃賛美から始まって賛美に終わるという、そういう経験をされて、賛美する心がそのうちに大きく膨らんでいる、その人生をこう歩まれていったわけであります。病状が悪化して、実はこの2月に、妻と一緒に真鶴の自宅をお伺いして、できることなら洗礼をという思いで、ご自宅を訪問したわけです。聖書は一生懸命聞いてくださいました。でも雰囲気としては、洗礼を受けたらどうですかというような雰囲気がなかったもんですから言いませんでした。そうしたら、火葬場で、新次さんご主人が私のところに来てですね、あの時先生がいらっしゃった時に洗礼を受けなさいと言ってくれるんじゃないかと思ってたんですよ。そうなんですか。まあでも、ご自分の口で意識のあるうちに洗礼を受けたいと言ったこと、このことが大切ですねって、ご主人は言ってくださったわけです。新次さんが略歴を書いてくださいまして、越谷教会のこともこんなふうに書いてあります。長男が埼玉県越谷市の越谷教会附属越谷寺に入園、園長先生でもある石橋牧師と出会う。長男の卒業後も越谷教会とつながりを持ち続ける。毎年クリスマスイブは教会のキャンドルサービスに参列するため、夫は一人寂しくクリスマスイブの食事を食べていたほどと。まあこれを紹介すいませんと皆さんお詫びいたしました。でこんなふうに、夫は書いておられるわけです。まあ、経歴は本当に素晴らしい経歴でありますが、真夏にずって、そこで起こったこと、ここに岩戸区会ってありますね、俳句を読む会に入っておられて、26編の詩が、清美さんの詩が掲載されています。その中の一つを挙げて語っておられる、そのところの清美さんの言葉、大変教えられます。こんなふうに書いてあります。 祭りの夜裏で汗するボランティアと呼んでいるわけです。祭りの夜、そのボランティアをしている汗を流す夫を見つめながら、私の愛のボランティアになってくれたということが言いたいわけですが、ある夫婦の七年の歩み、2011年真鶴元年東日本大震災後、夫婦は真鶴で移住。夫婦の夢はセカンドライフのはずが、夫は会社を辞められずに現役続行、妻は自分の両親と夫の父親の3人を自宅で見取ることに、だからご自分のお父さんとお母さんと、夫のお父さんを介護し見取る、まあ、これはとても完璧になさったということを聞いております。その中で、2014年妻の肺がんが見つかる。しかしすでに全身転移のステージ4、この時余命4週間と宣告されるも、今もなお渋徳生存、4年間生き続けることができた、まあ、渋徳生存。2016年暮れ、夫は現役最後の日、会社を出てまっすぐ向かったのはなんと床屋。頭を丸めて帰宅し、副作用で髪の毛を抜けた妻に、これで一緒だよと帽子を取ってみせた。夫はこの日から妻の介護に専念。夫は妻の介護ボランティアを志願してくれたのだ。丸坊主はその表である。2017年、さて表題の句は、妻がこの夏汽船祭りで駐車場整備のボランティアをしていた夫のことを詠んだ句であり、この妻というのが私である。2018年、もうすぐ8回目の真鶴の春、ハルムがいなくなると寂しいねと夫が言う。その日が一日でも長く伸びますように。夫のボランティア精神、愛に支えられ、二輪三脚で全身あるまいと書いています。一日でも長く伸びますようにという祈りを持ちながら、実は仮想上で、新次さんが私に語ってくれたことは、自分が死ぬとは思ってなかった、死を意識しながら死ぬとは思ってなかったというふうに話してくれたわけです。意識のあるうちに洗礼をというこの言葉、死を意識しているわけです。にもかかわらず死ぬことはない、自分は死ぬことはないということを強く思ってたということの思いが何であるかということを考えたわけであります。死ぬことはない、つながりたい、つながれば死ぬことはないわけです。体を衰えても、肉体を滅びても、復活の主につながることができたら死ぬことはないという永遠の命の世界への思いが、そのうちに大きく膨らんでいたということを考えさせられます。洗礼は50年代の自分の課題だったということの中には、そのうちに神を賛美する心を持ちながら、イエス様の復活ということをうちに知らされながら、このイエス様につながるということが私の人生の課題であった、目標であったということが知らされていくわけです。洗礼ということがいかに清美さんにとって重いものであるかということを知らされたわけです。主の平安のうちに、主の恵みに立って、神の栄光、すなわち主イエスの復活につながる希望という大きな希望を持って清美さんは召されていくわけです。そして、口に笑みを浮かべながら、はい、小さく言ってくださった言葉は、信仰告白とともに清美さんの人生の最後の 神への賛美の歌として聴くことができると思ったのであります。賛美に始まって賛美に終わる、その人生を生き抜かれた、それは私にとっても清美さんの人生を見つめながらそこに大きな証があり、私の信仰が本当にそこで、その信仰を持って生きる幸いを証ししてくれた、そのように教えられてきたわけであります。マタイ福音書の18章の19節を見ていただきたいと思います。主のところで捧げた礼拝はこの今日の越谷教会の礼拝につながる礼拝として捧げたわけです。越谷教会の礼拝がどういう礼拝であるか、マタイ福音書の16章の18節に示されてくるわけであります。教会の重さが示されるわけであります。新約聖書の32ページを見ていただきたいと思います。18節、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは 天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。教会の重さが示されます。教会に主が与えてさった力は黄泉の力もこれに対抗できないと言われるほどの力が教会に備えられています。死を打ち破り、罪を打ち破り、天の国へとつながっていく天の門、天の鍵が授けられている天の門、ここから神の永遠の命の世界、主の復活の世界につながることができる、天の門としての強い使命が教会には与えられているわけであります。この聖書の箇所を見つめながら、主のとこにおけるあの礼拝は越谷教会のこの礼拝につながっている、天の門につながっている、そして越谷教会はこの天の門から神様の永遠の復活の命の世界につながるものとして迎えられている、その確信を私たちは持つことができているわけであります。この希望こそが誇り、今日の説教題でありますが、この希望こそが私たちの誇りであり、死を前にしても死なないと言い切ることができる大きな希望のうちに生かされているのだということが今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉にお教えくださり感謝いたします。パウロが畳みかけるように語っている大きな喜び、それが私においても本当に大きな喜びとなり、生きるどのような大きな力となっていくかということが示され感謝いたします。一人の姉妹の最後の生き方において、今日の礼拝で示される御言葉への思い、そのことを通して人を生かす力が何であるかということを私は教えられました。感謝いたします。どうぞ私たちもこの大きな喜びに生かされて、そしてまたこの喜びを証しするものとして立たしめてください。大塚清美さんのご遺族の方々を特に 夫の信二さんを神様が支えてくださり、これからの歩みの上に主の力が示されますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。